特集、富士見の防災、新体制で町を守る。問い合わせ、危機管理課、電話 049-256-7962。 11、危機管理課を新設しました。近年の災害の激甚化などにより、災害などの危機的事業に対する関心が高まっています。本市では、令和3年4月から第6次基本構想、第1期基本計画がスタート。災害を含めた危機管理全般により注力するため、これまで総務部長が兼務していた危機管理官を専属で配置し、その担当部署であった総務部安心安全課を廃止し、新たに市長直轄の部署である危機管理課を設置しました。これにより災害発生時の迅速な対応や明確な指揮命令系統を確立しました。また、災害対応時の災害対策本部でも、本部長である市長のもと、危機管理官が災害対策本部に関することを取り扱い、災害対応情報を収集・集約するなど、災害対応体制をより一層強化しました。次ページ参照、見出し番号12。避難所の開設訓練の実施などとともに、台風のシーズンに備え、有事の際は、これまで以上に迅速な対応ができるよう、全庁的な連携を図っていきます。9月1日は防災の日。9月1日は、大正12年9月1日に発生した関東大震災にちなんだ防災の日。そして、台風の襲来が多い時期でもあります。市では、組織体制の整備とともに、洪水ハザードマップの更新などに伴う、富士見市防災ガイドブックの改訂を行いました。また、国でも避難指示の一本化を行うなど、様々な防災に関する情報が更新されています。大切な命と財産を奪う様々な災害に備え、富士見市防災ガイドブックを読み返すなど、改めて身の回りの防災についてご確認ください。写真です。説明。二人の女性消防士が並んで放水の構えをしています。青いユニフォームを着て、足首まである黒い安全靴を履いて、足を前後に大きく開き、腰を低く構えています。黒い手袋をした両手で、白いホースを握り、前方を見据えています。長い髪を後ろで一つに束ね、頭に富士見市と書かれた白いヘルメットをかぶっています。写真終わり。2. 災害対策本部が新体制へ。図です。説明。組織図と役割分担です。旧体制がありますが、新体制の中に読み込んで説明します。新体制、本部長、市長、災害対策活動に係る重要事項の決定を行う。本部の事務を統括し、職員の指揮監督を行う。その下、副本部長、副市長、教育長、本部長を補佐し、本部長に事故のあるときは、その職務を代理する。その下、新しく配置、危機管理官、以下に関することを総括する、災害対策本部に関すること、災害対応情報の収集・集約に関すること、災害対策活動方針に関すること、その下、本部員、各部局の長、 収集された災害情報に基づき、災害対策活動方針を検討する。災害対策本部決定事項を命令指揮する。本部長の命を受け、本部の事務に従事するほか、必要に応じて現地に赴き、指揮監督を行う。その下、旧体制の安心安全課を廃止して新しく設置。危機管理課、図終わり。13、富士見市防災ガイドブックを改訂。富士見市防災ガイドブックを改訂し、5月下旬に全戸配布しました。本ガイドブックをもとに、事前に普段からの備えやハザードマップを確認しましょう。主な改訂内容。洪水ハザードマップの更新。マイタイムラインの追加。防災面の感染症対策について。災害対策基本法の改正に伴う避難指示の一本化など。富士見市防災ガイドブックは市ホームページや多言語翻訳アプリカタログポケットでも閲覧できます。市ホームページの QR コードがあります。カタログポケットの QR コードがあります。富士見市防災ガイドブックの表紙の写真があります。マイタイムラインを活用しましょう。大雨や台風などで水害の危険性が高まった際、自身や家族が警戒レベルに応じてどのような行動を取るかを事前に決めておきましょう。マイタイムラインの記入シートです。説明。横長のシートです。赤い字で記入例が書いてありますが、後に読みます。各項目と記載内容を読みます。一番上の項目、〇〇家のマイタイムライン、家族構成、名前、年齢、周囲の状況、その下に経過時間、3日前、台風発生、2日前、1日前、雨風が時間とともに強くなる、0時間前の5段階。その下に、行政からの連絡。警戒レベルごとに表示の色が変わります。台風予報、警戒レベル1相当、白。大雨注意報、洪水注意報、警戒レベル2相当、黄色。大雨警報、洪水警報、警戒レベル3、発令、高齢者等避難、赤。警戒レベル4、発令、避難指示、紫。警戒レベル4までに避難、びっくりマーク。警戒レベル5、発令、緊急安全確保、大雨特別警報、黒。行政からの連絡の下に、マイタイムライン、台風予報、警戒レベル1から、大雨警報、洪水警報まで、事前にしておくことリスト。記入欄、警戒レベル3、避難するタイミングを記入しよう。記入欄、警戒レベル4、避難先を記入しておこう。複数の場所を想定しておこう。記入欄、警戒レベル4までに避難、びっくりマーク。警戒レベル5、逃げ遅れた場合の命を守るための最善の行動を記入しておこう。記入欄。その下、ポイント。持ち出し品の例、チェック欄がついています。非常用持ち出し袋。現金、小銭。ヘルメット。レインコート。モバイルバッテリー、健康保険証、通帳、カード、常用薬、印鑑、マスク、消毒液、体温計、非常食、乾パン、飲料水。事前の確認、自宅が浸水する深さ最大、（記入欄）メートル。 河川との距離、括弧、記入欄、メートル、最寄りの避難所、括弧、記入欄、までの距離、括弧、記入欄、メートルと時間、括弧、記入欄、分、ペット避難に必要な持ち出し品、括弧、記入欄、避難判断、我が家の避難スイッチ、警戒レベル、括弧、記入欄、で、括弧、記入欄、する。項目の説明終わり。次、赤い字で書かれた記入例を読みます。富士見家のマイタイムライン。家族構成の欄、記入例。父、富士見太郎、45。母、富士見花子、43。子、富士見一郎、13。祖父、富士見清、80。祖母、富士見和子、70。記入例終わり。周囲の状況。記入例。自宅前の道路が冠水する。高台におばが住んでいる。記入例終わり。マイタイムライン。台風予報、警戒レベル1相当。大雨注意報、洪水注意報、警戒レベル2相当。大雨警報、洪水警報の間に、事前にしておくことリスト。記入例、持ち出し品の準備。ハザードマップで避難経路を確認。常備薬を確認。おばの家へ避難する可能性があることを連絡。ペット避難に必要なものを準備。携帯電話を充電する。避難しやすい服装に着替える。事前にできることを記入しましょう。記入例終わり。警戒レベル3、避難するタイミングを記入しよう。記入例、祖父と祖母はおばの家に避難開始。目安、高齢者など避難に時間がかかる家族がいる場合は、警戒レベル3から避難開始。避難所まで距離がある時間がかかる場合も、警戒レベル3から避難開始。記入例終わり。警戒レベル4。避難先を記入しておこう。複数の場所を想定しておこう。記入例。父、母、子も避難。家族全員、おばの家に避難完了。おばの家も危険な場合、〇〇小学校へ避難。目安。警戒レベル4で危険な場所から全員避難。記入例終わり。警戒レベル5、逃げ遅れた場合の命を守るための最善の行動を記入しておこう。記入例、持ち出し品を持って自宅の2階に避難する。記入例終わり。ポイント、事前の確認。記入例、自宅が浸水する深さ最大 3.0 メートル。河川との距離、3000メートル。最寄りの避難所、〇〇小学校までの距離、1000メートルと時間20分。ペット避難に必要な持ち出し品、ケージ、ペットフード、トイレ用品、リード。記入例終わり。避難判断。我が家の避難スイッチ。記入例。警戒レベル3で、おばの家へ避難する。目安、警戒レベル3が発令されない場合もあるので、自分の家が危険だと感じたときに、速やかに避難行動をとりましょう。記入例終わり。説明終わり。4、避難指示で必ず避難。避難勧告は廃止。避難指示が一本化されました。国では近年の豪雨により河川の氾濫や土砂災害の経験を踏まえ、本年5月から警戒レベルと避難情報をよりわかりやすく変更しました。ポイント1、 警戒レベル5は、すでに安全な避難ができず、命が危険な状態です。ポイント2、避難勧告は廃止となりました。警戒レベル4、避難指示で、危険な場所から全員避難しましょう。ポイント3、避難に時間のかかる高齢者や障害のある方は、警戒レベル3、高齢者等避難で、危険な場所から避難しましょう。図です。警戒レベルの色分けと、新たな避難情報と以前の避難情報を並べて記しています。警戒レベル5、黒、緊急安全確保、自治体から、命の危険、直ちに安全確保。以前は災害発生情報、災害が発生した時に発令でした。警戒レベル4、紫、避難指示、自治体から、危険な場所から全員避難。警戒レベル4までに必ず避難。以前は避難指示、緊急、避難勧告でした。警戒レベル3、赤、高齢者等避難、自治体から、危険な場所から高齢者などは避難。以前は避難準備、高齢者等避難開始でした。警戒レベル2、黄色、大雨、洪水、高潮注意報、気象庁から、自らの避難行動を確認。以前は大雨、洪水、高潮注意報でした。警戒レベル1、白、早期注意情報、気象庁から、災害への心構えを高める。以前は早期注意情報でした。図終わり。15、災害が予想される場合は積極的に情報収集を。市などが発信する災害情報の取得方法。下記は市などからの情報発信の例です。災害が予想される場合、テレビなどのメディアによる情報と合わせて、警戒レベルなどがどの段階にあるのかを把握し、適切に避難行動ができるよう、事前に情報の取得方法を確認しましょう。富士見市防災メール、警戒レベルや避難所情報などを配信します。QR コードがあります。各種防災アプリ、地域設定などにより、地域の情報が通知されます。QR コードがあります。富士見市公式 SNS、Twitter や LINE で避難所情報などを配信します。QR コードがあります。埼玉県防災情報メール、気象警報や地震などの防災情報を配信しています。QR コードがあります。防災行政無線電話応答サービス、防災行政無線を聞き逃した場合、電話で放送内容を確認できます。電話 049-265-3030。 テレビで情報入手、リモコンの D ボタンを押すとデータ放送画面が表示されます。表示に基づきリモコンを操作することで情報を入手できます。それぞれのマークやイラストがあります。川の情報をライブ配信。砂川堀や新河岸川の最新の状況をインターネットで確認できます。砂川堀、雨水、感染水位、監視システム、埼玉県、QR コードがあります。川の防災情報、埼玉県、QR コードがあります。写真です。説明、スマホの画面です。富士見市のホームページに、重要なお知らせ、市ホームページ、警戒レベルや避難所情報などを、詳しく掲載しますとあり、QR コードが表示されています。写真終わり。16、様々な手段を活用して 難を避ける。避難できる場所を確認しておきましょう。避難所への避難。気象や河川の水位などの情報に基づき、事前避難ができるよう早めに避難所を開設します。避難所はお住まいの地域などで限定せず、どなたでも避難することができます。平時からあらかじめ近くの避難所を2カ所以上確認しておきましょう。QR コードがあります。自宅での屋内安全確保。特に水害の場合、ハザードマップで次の3つの条件に照らし合わせ、自宅の安全性を確認できれば、自宅に留まることも有効です。1、家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていないこと。2、浸水深より居室が高い位置にあること。3、水が引くまで我慢でき、水や食料などの備えが十分であること。2階建ての家のイラストの横に、下から上へ太い矢印で、垂直避難とあります。安全な親戚、知人宅への避難。災害の危険性が少ない親戚や友人、知人宅への避難も有効な手段の一つです。普段から相手方に災害時に避難することを相談しておきましょう。安全な駐車場での車中避難。車中避難に対応するため、市内事業者に対し、水没の恐れの少ない駐車場の一時的な借用協力を推進しています。使用できる駐車場は、有事の際に市ホームページでお知らせします。避難とは、難を避けることです。安全な場所にいる方は、その場に留まりましょう。17、大切なのは、普段からの備え。備蓄品、非常用持ち出し品の準備を。大規模な災害が発生すると、ライフラインの被害などにより、物資が不足する場合があります。また、避難先での生活は、災害の程度により、長期化する可能性があり、避難先の備蓄品だけでは、間に合わなくなることが想定されます。普段から自宅の備蓄や避難先に持ち出す物品を準備しておきましょう。非常持ち出し袋の写真があります。備蓄品。飲料水、生活用水。3日分の飲料水の備蓄。衣類、衛生用品など。衣類、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、タオル、歯磨きなど。食料品など。3日分の食料の備蓄、レトルト食品や缶詰、箸、紙皿、紙コップなど。情報、携帯電話、ポータブルラジオなど。医療品など、救急用品、使い捨てカイロ、ハサミなど。燃料の備え、固形燃料、ボンベ、卓上カセットコンロなど。停電への備え、予備の電池、懐中電灯など。その他、寝袋、筆記用具など。それぞれにチェック欄があります。非常用持ち出し品、非常用持ち出し袋、健康保険証、ヘルメット、レインコート、印鑑、通帳、カード、現金、小銭、マスクなどの感染症対策用品、モバイルバッテリー、持ち出し品の食料の例、非常食、乾パン、飲料水、それぞれのイラストがあります。